FM 一枠お届けしています。この時間は那覇市立図書館若狭図書館からのお知らせです。今日は山城芽衣子さんに来ていただきました。那覇市立図書館若狭図書館にもいろいろとですね本が入ってきているということで、まずは一般書から紹介していただきたいと思います。まず一冊目、どんな本でしょうか。
岡崎真嗣はなぜプレミアで成功したのか、ベースボールマガジン社から出ています。創立133年目にしてプレミアリーグで初優勝した弱小クラブレスターシティ、その主軸の一人は日本代表の岡崎真嗣選手でした。この本では岡崎真嗣はなぜプレミアで成功したのかというテーマのもと、国内外のメディア関係者と恩師が岡崎選手について語っています。岡崎選手の写真やレスター優勝の軌跡が綴られています。
サッカーの岡崎選手ですけれど、もう本当にこうサッカーの選手の皆さん見てるとボーダレスでどんどんこう世界に出ていきますよね、うんうん、世界でプレーするってどんな感じなのかなっていうのもありますが、そこ弱小チームが優勝ですから ね、
そうですね、
ドラマチックですよね。さて、若狭図書館には岡崎真嗣はなぜプレミアで成功したのかという本が入ってきています。もう一冊はどんな本でしょうか。
2冊目は、フランスのパパは慌てない、CCC メディアハウスから出ています。若き新米パパの皆さん、妊娠した奥さんを支える準備は整っていますか。この本ではそんなパパたちに向けて、奥さんの妊娠から出産後まで夫としてパパとしてどうしたらいいのか、実際に10歳の娘を持つパパが自らの経験と専門家の意見も取り入れながらあらゆる疑問について答えてくれる、まさにパパのための育児書です。
なんかもう表紙からフランスっぽいですよって山城さんがおっしゃってましたけど、はい、本当にあの赤白青のトリコロールで
目を引きます。
そうですね。で、ちょっと見てみるともう目次からへーってちょっと仰天の目次があったりするんですけれども、そうですよね、あの女性以上に多分男性の方がよくわからないという世界なんだと思うんですけれども、面白いのが例えばですよ、お腹に話しかけるのは本当にいいことですかという質問であったりとか、妻の体重は妊娠中にどれぐらい増えるのでしょうか
気になりますね
気になりますね。であとは子供の名前で意見が合いません、どうしたらいいでしょうか。
外国もそうなんですかね
そうですね、揉めるんですねなんかもう本当にこう面白いって感じがするんですけれども、こんなことちょっと不思議に思ってたの、うん、っていうようなことも結構ありますね、はい、どちらかというとお父さんになるため の、 教科書みたいな感じなのかなっていうふうに思ったんですが、どうぞ新米パパの皆さん、あでもママも読んでたら、あ男性ってこんな感じなのねっていうのが分かるかもしれないですね。フランスのパパは慌てないという本が入ってきています。さて続いて児童書なんですが、児童書はどんな本が入ってきてますか。
1冊目はちっちゃなサリーは見ていたよ、一人でも勇気を出せたならという本です。岩崎書店から出ています。内容はサリー・マクビーはクラスで一番小さい女の子だから誰も気づかない、でもサリーはみんなのことをちゃんと見ていました。誰かに足を引っ掛けられた子や誰かに悪口を言われて傷ついている子がいることに気がついていました。みんなの悲しい顔を見たくないサリーは勇気を出して立ち上がります。一人の勇気でも周りの人たちを変えることができることを教えてくれる絵本です。
みんなに気づかれないちっちゃい女の子っていうことですけれども、でも彼女はよく見ていたということですね、うん、さあサリーが勇気を出して声を上げた時、立ち上がった時、その後どう変わるのかなっていうのはどうぞ皆さん絵本で確認してくださいね。ちっちゃなサリーは見ていたよ、一人でも勇気を出せたならという絵本が入ってきています。そしてもう一冊どんな本でしょうか。
はい、僕の布団は海でできている、あかね書房から出ています。僕の布団は海でできている、電気の月、枕の雲、海の布団は深くて広い、僕の布団が海や猫などいろんなものに変化します。ミロコマチコさんのダイナミックな絵が子どもたちの想像力を刺激してくれます。 さあ次はどんな布団になるのかな、どんな朝になるのかな。大人も一緒にワクワクしながら読める一冊です。
今日はあの実際持ってきていただいてるんですけれど、大きい話ですねこれ。山城さん、
海ですからね。
海ですからね。次々といろんなものが布団になっていくんですけれども、あ、この布団ちょっと欲しいっていうのありました？
ありますね。
ありましたね。
ありますね。トースターの
本が、そうですね、トースターいい、トーストいいなって、猫もいいなとかってちょっと思ったんですが、気まぐれでいなくなったりしそうな布団だなとか、ちょっとね、いろいろ夢が広がります。本当にいろんな布団が出てくるんですけれども、あ、なんか子どものこの想像力っていうのをちょっと考える、うん、あの感じるような一冊になっています。あのぜひ皆さん読んでみてください。児童書ですね。僕の布団は海でできているという絵本入ってきてます。さあそして若狭図書館では視聴覚資料もいろいろあるんですけれども、まずは DVD ですね。
はい、愛しのローズマリー、度重なる失恋の果てにようやく恋が実った青年春、お相手のローズマリーは絶世の美女ですが周囲の反応は今一つ、それにはびっくりするような訳があったのです。美と気品あふれるグイネス・パルトローとコメディ作品で活躍するジャック・ブラックという美女と野獣のようなキャスティングですが、見た後にホッとするコメディです。
いいですね。あの皆さんぜひほっこりしてください。 DVD 愛しのローズマリー、入ってきてるということです。で CD もですね。
はい、 CD の方は、Nothing Has Changed、 デビッド・ボーイさんの CD です。今年1月に亡くなったデビッド・ボーイが2014年にデビュー50周年を記念して発表したベスト版です。レーベルの枠を超えてよりすぐられた39曲を聴くことができます。何も変わってはいないものとは何なのか、グラムロックからポップス、ジャズに至る様々な楽曲を通して感じていただけたらと思います。
その音楽を発信し続けるその根底っていうのが変わっていないっていうことなんですかね。でも本当にこう亡くなったってニュースが流れた時には嘘って思ったんですけれど、ずっと輝いてる星みたいな人だったなという感じですね。どうぞね、ファンならずとも聞いていただきたい一枚です。Nothing Has Changed、 デビッド・ボーイのこれ50周年を記念して作られたアルバム入ってきてるということです。さてここまで、若狭図書館に新しく入ってきた本について伺ってきましたが、山城さんの思い出の一冊も教えてもらえますか。
はい、ラプンツェルという絵本です。グリム原作です。グリム原作のこのお話は時を超え今なお語り継がれています。絵を変え役を変えていろんなラプンツェルがあります。魔女と美しい女の子、そして王子様、子供たちが大好きな要素が揃っています。私が子供の頃この絵本を読んで印象に残っているのは美しい女の子ラプンツェルの金色の長い髪の毛です。ラプンツェルの閉じ込められた高い塔に登るのにこの長い髪をロープ代わりに使うのです。衝撃を受けた私は何とか試してみたくて頑張って髪を伸ばしたことがありました。しかしラプンツェルと同じ長さにはできず洗うのも大変で諦めてしまった思い出があります。
あ、実際伸ばしてみたんですね。
伸ばしてみました。
どれぐらいまで伸びましたか。
腰のあたりまで行ったんですけどちょっと挫折しましたね。
大変ですよね。でもちょっと長い髪っていうのは女の子憧れますよね。であの今日は実はラプンツェル、あの同じグリム童話なんですけど2冊本を持ってきていただいてるんですけれども、あの絵も違えばちょっと中身も、お話も少し違ってますね。
はい、
役をする方によってちょっと変わったり、ということでしょうか。なんかあの那覇市立図書館にもたくさんこのいろんなラプンツェルが、
何種類もあるので、古いものから最近出た新しいものまで、見比べてみてほしいと思います。
はい、今日2冊持ってきていただいてるんですが、どちらも絵が美しくてあのお話もこんな話だったっけって改めて読むと発見がありましたので、どうぞ皆さんこの機会に手に取ってみてください。山城さんの思い出の一冊はラプンツェルでした。
さて、若さ図書館、まあ、ナーシリ図書館各館ではですね、まあ、いろんな特集を組んで本を紹介してるんですが、若さ図書館児童はどんな特集でしょうか。
はい、7月の児童特集コーナーでは、7月に入ったので夏本番ということで夏の本特集です。海やスイカ、ひまわりなど夏といえばという本を展示しています。またミニ特集コーナーでは自由研究の本を集めました。
いいですね。夏本番ということで。そうですか。もう子どもたちは夏休みですよね。
そうですね。
ね、なんかもうあれですか。図書館はかなり賑わってますか。
そうですね。朝から元気です。子どもたちは。
じゃあ、 涼しい図書館でみんなちゃんと自由研究サクサク終わらせるんだよ。頑張ってね。はい、特集でですね、自由研究の本など参考になるのが紹介されているということですので活用してください。そして那覇市立図書館各館では定例お話し会を行っています。若狭図書館ではいかがですか。
はい、毎週土曜日午前11時から館内にあるお話の部屋で、絵本と紙芝居の読み聞かせ、折り紙の工作を行っています。毎回30分ほどの会になっていますのでぜひご参加ください。
はい、若狭図書館の定例お話し会は毎週土曜日午前11時からということです。さあ、そしてですね、夏休みに入って子どもたちにいくつかお願いがあるようなんですけれども、課題指定図書ですか。
はい、那覇市立図書館では、読書感想文感想画の課題指定図書の貸し出しがスタートしています。他の本と違って課題指定図書の貸し出し冊数は1人2冊まで、貸し出し期限は1週間となっています。たくさんの人に読んでもらえるように貸し出し規則を守って借りることをお願いいたします。
読書感想文感想が、子どもたちはじゃあ夏休みにそれを宿題としてやるんですね。たくさんのお友達が読めるようにルールは守って借りてくださいね。ということで、若狭図書館からのお知らせ、今日は山城芽衣子さんに伝えてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。